笠岡市のまちづくり協議会条例。この度、笠岡市まちづくり協議会の11年間にわたる活動で見えてきた課題への対応と今後のさらなる進展に向けて作成した条例案が6月定例会で否決となりました。今回はその笠岡市まちづくり協議会条例について触れたいと思います。まちづくり協議会とは、皆さんもご存知のように、全国の地方都市と同様に、本市も人口減少、少子高齢化が進み、このままでは地域コミュニティの機能維持が難しくなるとともに、多様化する市民ニーズに行政だけでは対応が厳しい状況も生じていました。そこで、本市では、皆さんが地域にずっと住み続けられるよう、地域も行政もみんなで支え合う仕組みづくりを推進するため、平成16年4月に笠岡市みんなが輝くまちづくり条例を施行し、共同のまちづくりに関する基本理念を定めました。また、平成20年10月に市民が自ら考え、自らの責任のもとに自ら行動することを自治の基本理念とする笠岡市自治基本条例を施行し、地域コミュニティとの協働が今後の本市のまちづくりの根幹を担うという認識のもと、平成24年4月には市内全域24地区でまちづくり協議会が立ち上がり、本市もこれまで以上に地域づくりを推進するため、各協議会に地域担当職員を配置しました。なぜ条例が必要なのか。まちづくり協議会制度が市内全域でスタートしてから11年目を迎え、地域特有の課題解決を目指す取り組みや、地域と行政が協働した取り組みが行われるようになっています。一方で、まちづくり協議会自体を知らないという声が聞かれ、制度の必要性や趣旨への理解が市民の皆さんに十分に浸透しておらず、取り組み内容や活動規模に地域差が生じたり、取り組みへの参加者の固定化、組織の担い手不足といった課題も見られています。そこで、今改めて、まちづくり協議会の目指すべき姿を示し、実現に向けて地域と行政が一体となって進むため、笠岡市まちづくり協議会条例の制定及び、笠岡市共同のまちづくりの手引きの作成が必要と考えました。条例制定に向けた取り組み、地域課題の解決に、より多くの住民が参加して持続可能な活動ができる組織体制の構築を円滑に進めるため、共同のまちづくりの方針、まちづくり協議会のルールと位置づけを明確にできるよう取り組みました。具体的な取り組み内容として、有識者や市民団体の代表者からなるまちづくり協議会制度見直し検討委員会、を立ち上げて検討していただき、全地区への個別ヒアリング、各協議会会長との懇談会を実施し、地域担当職員へも制度の理解を深めるチーム会議を実施しました。そして見直し検討委員会において、条例と手引きの素案を作成していただき、これらが地域で生かされていくための提言書を提出していただきました。また、パブリックコメントを実施し、多くの人に関心を持っていただき、41人から79件の意見をいただきました。市議会での審議。こうした経緯を経て、市議会で審議していただくべく、令和4年3月議会に上呈したところ、笠岡市にはすでに笠岡市みんなが輝くまちづくり条例があり、同じような条例を 2つ作ることは市民が混乱するので、議会で時間をかけて協議したい、との意見がありました。市からは、みんなが輝くまちづくり条例は、共同のまちづくりに関する基本理念を定めた条例であり、それを受けて、まちづくり協議会の位置づけをより明確にしようとするのが、まちづくり協議会条例とお答えしましたが、ご理解が得られず、継続審査となりました。5月の臨時議会でも同様の意見で継続審査となり、この度の6月議会で採決の結果、否決となりました。今後に向けて、本市の昨年度の出生数は180人を切り、一方で高齢化率は 38% に迫っており、少子高齢化、人口減少が待ったなしで進んでいます。私たちも行政のあり方を時代に合わせなければ、市民サービスを維持するのが難しい状況になっています。こうした中、私たちは市民の皆さんに住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、地域一体で支援する地域包括ケアシステムの充実に取り組むとともに、社会構造を支える若者たちの働く場所を積極的に作り、転入を推し進めています。そして、持続可能な地域づくりを進めるため、地域課題はできる限り地域で解決するべく、地域で汗をかかれているまちづくり協議会が、これからも元気に活動できるよう、私たちは全力でバックアップします。市議会議員の皆さんも、私たちも、今住んでいる人たちや、これから笠岡に住もうとしている人たちが、笑顔で暮らし、次世代に住みやすい笠岡を残していくために、同じ方向を向いていることに変わりはありません。今回、市議会からいただいたご意見をしっかりと受け止め、真摯に向き合い、今後も条例制定に向けてご理解いただけるよう、丁寧な説明を心がけてまいります。